説教、これに聞け。宍戸元大牧師です。
今朝の説教の結論は、このルカ福音書の第9章の35節の言葉、すると、これは私の子、選ばれた者、これに聞け、という声が雲の中から聞こえた。雲の中というのは、神様を表す、そういう言葉で、意味であります。ですから、これは私の子、神によって選ばれた者、これに聞け、という、そういう声が、神の声があったと、そう聖書は書いております。そもそもこの神の声はどのような状況の中で語られたのか、これは今日の28節の最初のところに、これは主イエスキリストが3人の弟子をだけを連れて、祈るために山に登られたと、そういう時であった。つまり、これはイエス様が山に登られ祈られた、その祈りに対する答えというふうに受け止めることができるのではないかと思います。同じ箇所を扱っておりますマルコ福音書、あるいはマタイ福音書を読んでみますと、そこにはこの高い山に登られたというふうに書いてあるんですが、祈るためにという言葉はこのマタイ福音書、あるいはマルコ福音書にはないのですね。ただルカ福音書だけが祈るために山に登られたと書いています。そして、このなぜ祈られたんだろうか、祈ることが必要だったんだろうか、これは1週間ほど、8日ほど経った時という、つまり8日ほど前に、ペテロがですね、の信仰の告白に対してイエス様が、メシアっていうのはこういうものだということを語ったという記事、これは先週読んだところですけれども、その時にイエス様は、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥され、殺され、3日目に復活することになっていると、そういうふうに神がお定めになったんだというふうに言われた。いわば十字架、そして3日目に復活する、これがメシアの働きだというふうにイエス様は語ったんですけど、実はこのことを確認する、そういう祈りではなかったかというふうに考えられます。このルカ福音書というのは、このイエス様がこの祈っておられる姿を至るところでこう書いているんですよね。大変に重要な働きのところでイエス様は、人を避けて祈っておられたということが書いていますね。神との交わりというものをなさっていたと、大変重要な働きのところで必ず神の前に祈っているイエス様の姿というものが、このルカ福音書には特徴的に出ております。ヨルダン川で洗礼を受けて祈っていると、その後アラノの試みに出会った。洗礼を受けて祈っていた、何を祈ってたんだろうか。イエス様はこれから公の生涯が始まる、その自分の働きは一体どういうものになっていく、いかねばならないんだろうかということを考えていた、そういう思索というんでしょうか。その時に、アラノの試みにあった。例えば、悪魔がその時にお腹がちょうど空いてきた時に、石をパンに変えてみようっていうことを言うわけですよね。そういうある意味では奇跡、 その後の2つの奇跡もですね、同じようなことではないかと。奇跡を行ってあっと言わせるというようなことが自分の働き、そういう使命なんだろうかということ、そういう時にイエス様はやはり、まあ我々人間ですとやっぱり迷うということがあるんですけど、イエス様は迷うということはなかったかもしれないけれども、それをやはり確認する必要があったのではないかと思われます。そしてこの2番目の祈りというのが今日のところに出てるわけです。そして3番目の祈りというのが、あのゲッセマネの園でイエス様が、これは十字架をもう目前にしている、そういう時ですよね。その明日こう十字架にこうつけられるという、捕らえられてつけられるという、その木曜日の時に、その時にもイエス様はあのゲッセマネで3人の弟子を連れて祈っていたと書いてあります。まあ、ですからルカ福音書はそういう重要なところでイエス様は神の御心を聞くというんでしょうか、神のに問う、そういう祈りになさっていたということであります、ね、でこの2番目のこの祈りでありますけれども、これも今言ったようにイエス様はご自分がメシアとしての働きをするというところで、この言葉、自分は長老、祭司長、律法学者たちから排斥され、殺され、そして捨てられて多くの苦しみを受け、そして3日目に復活するという、そういうこと、そこに関わる、まあ、祈りであったと思われます。そして29節を読んでみますと、祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いたと書いていますね。旧約聖書のモーセはシナイ山で神との語らいの後に10回の板を受け取った時にもですね、同じようなことが書いてあるんですね。つまりその時にはこうモーセが神とこう出会っていたと。でその時にモーセはそのアロンとイスラエルのすべての人がモーセを見るとですね、彼の顔の肌は光を放っていたと、そんな言葉がこの出エジプト記34章に書いてあります。まあ、つまりこれは、まあ、神と出会っていた、まあ、その時の神の栄光っていうか光というかですね、そういうものを、まあ、受けてですね出てきたような、まあ、そういう姿だったんだということを書いていますね。そしてここでもですからイエス様の顔の様子が変わり、真っ白に輝いていたというふうにあるんですよね。つまりこの真っ白に輝いていたというのは、この天使のようであった、墓の中に立っていたあの輝く衣を着ていた天使のようであったというふうに考えられます。そしてさらに不思議なことに、モーセと見ると二人の人がイエスと語り合っていた。ここに出てくるのがモーセとエリアであるというふうに書いてますね。聖書はそう書いていますね。そして31節、二人は、モーセとエリアはですね、栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたということであります。つまりこの十字架に関わるそういう問題をこのモーセとエリアが語っていたということであります。モーセはご承知のようにこの旧約聖書の律法を代表するそういう人物、そしてエリアは預言者を代表する人物であると考えられます。そしてモーセもエリアも旧約の中でメシアを指し示す重要な人物である。すなわちここで聖書が言いたいことは、旧約聖書全体が今あるいは今後ですね、エルサレムにおいて成就されようとしているイエス・キリストの最後について語り合っていた、 この最後というふうに訳されております。このところの調べてみますと、文語訳聖書はですね、聖虚というふうになってるんですね。まあ、文字通りにイエス様が死ぬというその言葉ですよね。そういうふうに訳している。イエス・キリストの死を意味する。しかしここにはこの我々がこの出エジプト記というものを表すこのエクソダスというそういう言葉がのギリシャ語ですかねが使われているんですね。それはどういう意味かというと、このもともとはエジプトを出るっていうのが出エジプトっていうことでありますけれども、まあそれは道をこう出ること、まあ出口、あるいは旅立ち、あるいは墓からの脱出、復活いうことを意味する、そういうことをも意味している、まあ広い概念というんでしょうか。イスラエルの民がエジプトから脱出するということも一つの意味ですけども、そのことを通してこの古いところから脱出していく、出ていく、まあそういう意味でありますね。イエス・キリストの最後、それは十字架の死であるけれども、さらにそこから出ていく、脱出して出発していく復活について語っていたというふうに考えられる、そういう意味だということであります。32節はですね、ペテロと仲間はひどく眠かったが、じっとしていると栄光に輝くイエスとそばに立っている二人の人が、まあ、見えたと書いてるんですね。ここに、この夜イエス様が山に登られたっていうのは、そして、下の段の37節には一度が山を降りるとという、これは次の朝になってるわけですね。つまりこの出来事というのは夜の出来事であったと考えられますね。まあ、夜の方が大変静かでですね、人々がいないというそういうところからイエス様はこの夜に祈られるという、まあ、夜を徹して、例えば十二弟子を選ぶ時にも夜を徹して祈られたということが書いてあります。そういう意味でこの三人の弟子たちがそこに連れてこられていたんですけれども、彼らは疲れて眠くなってしまって寝てしまったというふうに書いてですね。まあ、ところが睡魔に襲われたと、これは一体どういう自然現象でもあるとは思うのでありますけれども、ここで意味していることは、これは少し前の説教でも語ったことがありますけれども、例えば大事なことがですね、肉の目では見ることのできない、神はそれを遮られる、人間が肉の目で見ることを遮るためにこう眠らせるというんでしょうか。アダムがイブを、神様がイブを作った時の話が創世記に書いてあるんじゃないですか。これ話しましたよね。その時アダムは眠らせられたんですね。眠っている時にアダムのあばら骨からイブを作ったと聖書は書いている。つまりそれはアダムは見ていないということですよね。見ることが許されなかったということなんですね。新約聖書においてもヨセフがマリアの、このマリアを妻として迎えるがよいというそのことを告げられたのは、実はヨセフがですね、この眠っている時だったと、夢の中で語られたことだったということなんですね。つまりこのことはひどく眠かったと、眠ったと、弟子たちは眠ったと、神は弟子たちが肉の目でイエスがしもべとなるために捨てた神の栄光を見ることを遮った、そういう意味がここにある。ゲッセマネの園でも弟子たちは眠ったんですね。イエス様が大事なことをですね祈っている時に、ここでも弟子たちは眠ってしまった。つまりこのこともまたですね、単なる生理的な現象ということよりもですね、肉の目でイエス様の本当の姿を 見ることをですね、神は遮ったという意味ではないかと思われます。肉の目で神の栄光を見ることはできない。ここでモーセとエリア、彼らは栄光に包まれて現れたと書いています。そういう姿をですね、人間の肉の目は見ることが許されなかったと、遮られた。そしてわずかの時、瞬間、ここでは目じっとこらえているとというふうに訳されているんですけれども、これはこの目を見開いた時、目をいわゆる心の目をですね、開いた時に、このはっきりと見た時に、この栄光に輝くイエスとそばに立っている二人の人が見えた。栄光の姿を、でも弟子たちはしばしですね、イエス様の栄光っていうのは神様のところにいたあの栄光をイエス様は持っていた。で、そしてここでそういう姿がこの表されている、そういうしばしちょっとの間ですね、いわば瞬時霊的な目を開いた時にその栄光を見ることができた。そしてそれは栄光のキリスト、よみがえりのキリストというふうに言ってもいいかもしれません。そういう復活の、キリストの復活の権限を先取りするものであった。ペテロはその時こんな言葉を言った。33節2人がイエスから離れようとした時、まあモーセとエリアがイエス様から離れようとした時、ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、一つはエリアのためです。ペテロは自分でも何を言っているのかわからなかったからであると、まあ、聖書は書いておりますよね。多分ペテロの気持ちとしては、栄光の姿を何とか留めておきたい、あるいはそこに自分たちもいたいという、そういう思いではなかったかと思われます。しかし、ペテロは何を自分で言ったのかわからなかったと聖書は説明しています。そして雲が現れ、その次ですね、34節のところですね、ペテロがこう言っていると雲が現れ彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので弟子たちは恐れたと書いています。雲が現れる、それは3人をこう覆っていたということでありますが、聖書によれば雲は神が現れる、神現臨の、神が現れてくださるという、そういう、まあ、印であります。イスラエルの荒野の旅はこう記されていますね。昼は雲の柱を持って導き、夜は火の柱を持って彼らを照らされたので、彼らは昼も夜も行進することができた。まあ、雲の柱、まあ、香川豊樹なんかこの雲中車っていうような言葉をここら取ってますよね。つまりそれは神様がいつも言ってくださるんだという、そういう言葉ですよね。しかし雲、それはこのまさにそれは神が現れ、神がおられるということの印。まあ、雲ですから、この姿隠れるっていう面と共にいてくださるという、そういう、まあ、2つの面をこう雲というものは表しているわけであります。まあ、ここではペテロがこう言っていた時に雲が現れて彼らをこう覆って見えなくなるっていうんでしょうか。雲の中に包まれている、いくので弟子たちは恐れたと書いてあります。私たちが神の栄光に出会うということは、実はこの世の出来事を超えた経験、この世の出来事を超えた神の栄光に接するというんでしょうか。神ご自身とは言ってないと思うんですけど、 神の栄光にこう打たれるっていうんでしょうかね、そういうことを聖書は何とかしてですね書こうとしてますけど、ここに3つほど例を挙げておいたんですね。例えば旧約聖書でイザヤ書の第6章に預言者イザヤが神殿で神の栄光に接した時のことが書いてありますよね。こんなふうに書いてある。私は高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。衣の裾は神殿いっぱいに広がっていた。上の方にはセラフィムがいて、それぞれ6つの翼を持ち、2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛び交っていた。彼らは互いに呼び交わして唱えた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主。主の栄光は地をすべて覆う。この呼び交わす声によって神殿の入り口の敷居は揺れ動き、神殿は煙に満たされた。いずれもこの敷居が揺れ動くとかで、これですから地震というようなことで地震だったんじゃないのか、そういうことに理解できるんですけど、それやっぱり神の働きっていうんでしょうか、あるいはその煙に満たされた、雲も似たようなものですけれども、煙もそういうようなことですよね。ですからいずれもこのイザヤが神殿でこの神にこう接した時のことを書いてるわけじゃないですか。天使が天井の高く、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、地の栄光はこの地をすべて覆う、主の栄光を覆っていると、そういう姿、それを見たこのイザヤはこう言った。災いだ、私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。この災いだっていうこの言葉は、この口語訳聖書では滅びるばかりだというふうに訳されてますからね。ああ私は滅びるばかりだ、そういう神の栄光にですねもう耐えないっていうんですかね、それが人間の姿だったということですね。ああ災いだ、滅びるばかりだというようなこと、ですからこの神の栄光にこう近づけない、あるいはそういうものによって打たれてしまう人間の姿というものをこのイザヤは書いておりますよね。で2番目には新約聖書ではどうであったか。神の栄光が表されたキリストの復活に出会った婦人たちの様子をこのマルコ福音書はこう書いていますよ。墓に入ると白い衣、長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。これは天使のことを言ってますよね。そして若者は言った。驚くことはない、あなた方は十字架に作られたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、ここがイエス様のお体を納めした場所だと書いてある。そうすると婦人たちの様子はどうだったか。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり正気を失っていた。そして誰にも何も一言も言わなかった。恐ろしかったからである。3つの福音書の一番最初に書かれたのはこのマルコ福音書って言われてますよね。ですからある意味でマルコ福音書はこの婦人たちの生々しい体験っていうんですかね、それをそのまま書いているというふうに考えられますよね。ですから復活の出来事は、我々は今こう復活、イエス様よみがえったということを言ってるわけですけど、本当にそこに出会ったこの婦人たちの姿はですね、驚いて何にももう言えなかった、恐ろしかったからである、あるいは震え上がり正気を失っていた、恐ろしかった、ただそういう反応でしかなかった。実はこれが婦人たちがキリストの栄光にですね ここで直接イエス様に出会ってるわけではないんですけども、天使を通してそういうふうに言われた時にですね、神の栄光にやっぱりキリストの復活というそういう出来事に出会った時の衝撃を書いてるわけですね。先ほどのイザヤは、私は災いだ、私は滅びるばかりだと言ったのも同じだと思う、同じ共通するものがあると思うんですね、婦人たち。さらにヨハネ黙示録にはどういうふうにこう記されているか、パトモス島に流されていたヨハネが礼拝の中で天に上げられたキリストの姿を初めの本のところに書いていますよ、ね、こう書いてるんですね。私は声の主を見ようと振り向くと、七つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられた。その頭、髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で精錬された真鍮のように輝き、口からは鋭いモロ刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。だから画家たちはですね、こういう場面を文字通り、このじゃあ絵はこうですね、口からこうこのなんていうか、あり出てですね、その、モロ刃の剣が出てて、そして目は赤くなってですね、で金の帯を締めてっていう、まあそういう絵も実際あるんですよね。なるほど、文字通りにこのところを描けば、絵にすればそういうことになるんですよ。まあしかしそういうことではないんですよね。やっぱりこれは、これは何とかして人間の言葉でこの栄光に輝くキリストを表そうとしたときに、まあ文学的表現っていうふうに言ったらちょっと正確でないかもしれませんけれども、そういう言葉で表現する以外にヨハネはなかったんだというふうになりますね。そして顔は強く照り輝く太陽のようであった。そしてその方を、私はその方を見ると、その足元に倒れて死んだようになった。ですからこの3つのですね、例を挙げましたけれども、いずれも神の栄光に出会った人間の姿、それは人間的なものがそこで滅ぶ以外になかったと、そういうことですよね。そのことが共通して書いてありますね。その時にそのよみがえりのキリストは、右手を私の上に置いて言われた、恐れるな、私は最初のもの、これはアルファにして最後のもの、オメガである、また生きているものである。一度は死んだが、身をよよ限りなく生きて死と黄泉の鍵を持っている。じゃあそういう栄光のキリストがはこのパトモス島に流されたヨハネの見た礼拝のキリストっていうんでしょうか、だったということなんですよ。そしてヨハネはよみがえりの天に昇られたこのイエス・キリストを後ろを振り返ってみたと書いてあるんですよ。大きな声がしたんで、それを後ろを振り返ってみた、それは大変大事な意味を持っている。後ろを振り返って、これは180度の転換っていうんですかね、本当に今見てたところではない、後ろの方にその方の声が聞こえた、振り返った。実はこれが悔い改めるという言葉ですよね。ですから向きを変える、今までは人間的なことだけを見てたわけですよ、前の方だけ見てた。しかし神の栄光はですね、このヨハネの後ろにおられた。振り返ってみる、悔い改めて見ることしかできないような栄光のキリスト、霊なるキリストと言ってもいいかもしれません。これが我々の信仰でもありますよね。人間の我々の目でですね、この見ているところではない、一人一人が本当に神に向きを変えていくのでなければ 出会うことのできないような、そういう仕方でこの霊なるキリスト、よみがえりのキリスト、栄光のキリストに出会うということを聖書は書いている。イザヤも、あの婦人たちも、そしてこのヨハネも、古い肉の自分が死んだようになった。まさに礼拝はそのような肉の思いの自己否定、肉の思いで我々が礼拝に出ている限り、よみがえりの主キリストに出会うことはできない。まさにそのような食いし砕けたる魂に対して、主は恵み深い。このヨハネ黙示録は、このよみがえりのキリストがですね、自分はもうこの死んだようになった、その足元に死んだようになった時に、その時によみがえりの主が私の肩に手を置いて語った。恐れるな、私は死と黄泉の鍵を持っている、そういう支配者なんだ、余裕限りなく生きているものだ、一度は死んだが、十字架で死んだが、見よ、私はよみがえらされて余裕限りなく生きるものとされたんだ、そういう方だ。まさにこれは人間のある意味で理性を超えた信仰ということだと思うんでありますね。ルカ福音書の方に戻ってみますと、今日ここで我々の前にこう示されているキリスト、あるいは先ほどはモーセとエリアというのが出てきましたけれども、そのような神の栄光に包まれた、そういう姿、モーセとエリア、イエスが雲に包まれていたので弟子たちは恐れた。しかしその雲の中から次のような神の声があった。その時雲の中から声が聞こえた。何と言ったか。これは私の子、私に選ばれたもの、これに聞け、という声だった。イエス・キリストが8日前にですね、語った。人の子は必ず多くの苦しみを受け、殺され、3日目に復活することになっている。この神のご計画は、人間の理性には合わないように思われても、あるいは今までのユダヤ人たちが持っていたメシアの思想、ユダヤの国をあのかつてのダビデやソロモンの国と同じように地上の国のように回復してくださる、ローマ帝国に抵抗してそういうものを打ち破ってですね、自分たちの国を強くしてくれる、立ててくれる、そういうメシア、そういうものとは全く違うじゃないですか。しかしこの人間の 理性に合わないように思われても、今までの理想メシア思想に一致しなくても、イエス・キリストの言っていることに聞け、これを信ぜよ、なぜならこれが先ほどイザヤ書42章の一節で書いてあった、見よ私のしもべ、私が支えるものを見よと、あのイザヤ書が言ってますよね。まさにその言葉、その声がここに神から与えられた、これは私の子、イエス・キリストを指しておられる。まさに神によって選ばれたもの、十字架につけられ、捨てられ、殺されていく、この技を行うメシア、それによって人間の本当の罪を許し、神との和解を打ち立てるもの、まさにこれに聞けと、神の声、それが神の声であった。ヘブライ書12章2節には、このイエスは恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の王座の右にお座りになったとありますね。十字架の死を耐え忍び、この技を行われたのがイエス・キリストであった。キリスト者はこの十字架を追うイエス・キリストに倣って、 日々自分の十字架を背負うものとなれとイエス様が語った。まさに恥をもいとわないで十字架の死を耐え忍ぶイエス・キリスト、このキリストの中にあなた方の本当の命があるんだ。主は私たちの肩に手を置いて、恐れるな、私はあなたと共にいる、よよ限りなく生きていく、生きているものだ、生きるものだ、私は初めであり終わりである、一度は死んだが十字架に作られたが、身をよよ限りなく生きて死と読みの鍵を持っているものだ。そのキリストが、私はあなたと共にいる、恐れるな、あなたはこの世であなたの十字架を日々追っていきなさい、ここに命があるんだということを私どもに今朝示しておられるのであります。お祈りいたします。